ラジオ日本真夜中のハーリー&レイスは毎週日曜夜9時30分より放送中。ご意見ご感想はメールアドレス nwa@jorf.co.jp まで。真夜中のハーリー&レイスポッドキャスト。
それではゲームセンター CX プロデューサーの菅剛さんと延長戦行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いやー、やっぱりあれですね、菅さんの話は面白いですね。
いやいやいやいや、清野さんが聞き上手なんで、僕は本当清野さんを今日はいろいろお聞きしたいなと思ってて、要するに僕やっぱりね、あの e スポーツの番組もやってる、 e スポって番組もやってるんで、はいはい、でやっぱ思うんですけど、はい、プロのアナウンサーの実況力ってやっぱ特別なもんだなと思ってて、それってやっぱりゲームであれ、例えばスポーツであれ、一旦その教育を受けた方のものっていうのはやっぱどういう頭の構造になってるのか分かんないですけど、僕一応天の声とかでやってるから、はい、ゲームのこともちょっと喋ったりするじゃないですか、だけどやっぱり本当申し訳ないですけど、もうプロの方の頭の構造と違うから、キヨンさんとかお聞きしたいのは、ある程度想定してるんですか、これ次こうなるだろうなっていうのをなんか予定してて、そこから出してくるのか、それとも見たままをそのまますぐ言えるのか。
ああ、まあ両方ですよね。例えば相撲の取り組みなんかは、やっぱりこうお互いのこの取り口とかをまあ知ってるわけですよ。
入れてるわけです
よね。この人は突っ張りが得意だとか、はい、この人は、回しが取るのが得意だ。は
い、それも右四つ左四つ
、うん、それを覚えておく。うん、そうで、この二人が対戦したらどうなるかっていう予想をある程度頭で立てた上で臨みますね。
なるほど。
そうすると、まあ反応が早くなる。やっぱり、あ、やっぱりな、この通りだなって言った時に、はい、ポンと出るじゃないですか。
なるほど。
なんで、ある程度予想を立てた上で臨みますが、ただ予想通りいかないときは、もう、その場ですよね。
そのに乗っかるしかないというか、はいはい、今50歳でしょ、
はい、
実況の、その、油乗り切ってるのって、いくつなんですか。
あ、これはもうね、男性アナ、大体全般的に言えますけども、40代後半から50代前半ですね。
あ、今、ど真ん中だ。
今、私、全盛期です。
それはその回転の数と経験値とのってことだ。
バランスですね。
なるほど。
若い時は元気もありますから、はい、もっと声も出るし、
はい、
なんですけど、やっぱ経験が足りないですよね、
うん。
で、なんか若いアナウンサーの声って、まあ、こう言うとちょっと失礼ですけど、うんうんうん、なんか素人臭いんですよね、うん。
なるほど。説得力がない。
はい。で、年を取ったらもう経験値で生きるんだけど、はい、今度は体力が落ちてくる。うん、その頭の回転。
うん、
頭の中からこの言葉を出してくる、パッと出すこのスピードですよね、が落ちるのと、あとはまあその口の筋肉がやっぱ落ちて
き
て、
衰えてくる、
はい、つまりいわゆる滑舌が落ちてくるっていう。
古舘一郎も全盛期やっぱそこだったんですか。
はい、すごかったです。そのスピードとやっぱりこの回転力がすごかったですよね。
もちろんプロレスの実況もやってらっしゃるじゃないですか、古舘一郎、で F1 もああいう風にやってて、はい、いろいろやってらっしゃると思うんですけど、やっぱり一番はそれプロレスなんですか。古舘一郎のベストバウトは
プロレスですね。
ああ、そうなんですね。
それはもともとあの人が好きだったからでしょうね。子供の時から好きだったっていう、その蓄積がやっぱりあったのと、あとはプロレスはやっぱ自由度が許されるんですよね。
なるほど。
あの当時、まあ個性豊かな人もいっぱい揃ってましたけど、はいはい、でもそれ同じこと F1 とかでやると、やっぱこの F1 の、まあレギュレーションの世界でもありますし、
はい、
割とそのファンの気質としても、ちゃんとしてるというか、
うん、
ちゃんと見せろみたいなところなんですよね。
なるほど。
でも F1 と違ってプロレスは素材としていじることが結構許されるというか、
なるほど、
自由度が高いんですよ、
ね。なるほど、なるほど。
そこはやっぱ大きかったですね。
ポンポン話しておりますけど、はい、僕フジテレビの伊藤アナと、伊藤俊弘アナとは仲良しで、VS 嵐をずっとやってたんで、で、この間も飲んでたんですけども、はいはい、伊藤さん一回ゲスト呼んだらどうですか。
は
い、多分今、はい、多分なんか多分他局も多分出れると思うんですけど、多分年も年も同じぐらい、
向こうが
一個上ぐらいですよね。はい、そうですよね。で、あの人神戸なんですよ。
あ、そうそう、長田高校でしょ。
はい。
僕ね、隣の星稜高校
で、はい、
ここなんですよね。
そのなんかなんだろう、伊藤さんと清野さんの、こう行ってきてる、こう光と影 じゃないけど、はい、その感じの工作する感じとかもう絶対面白いと思う。
あ、そうですか、
はい、これがねプロデューサーの目線ですね。
おマッチメイクしてくださいぜひ。じゃあ、
はい、僕ね、まあ、その今こう組み合わせていくコラボとか、こことここ合わせたら面白いなみたいなのがあるから、はい、時々人と人こう合わせたりしてるんですよ、なんか全然異業種の方と、あ、こことここ面白いなとかっていう。
それは仕事抜き
で、仕事抜きでもありますし、はい、仕事でもありますし、だからそのこの間サスケの本を、はい、あの出したんですけど、コンティニューの その本、オート出版の人が、
はいはい、
林さんにサスケの本出したらいいって言ったのは俺なんですよ。
そうですか、
はい、でこれ絶対林さんの作る本の感じと、はい、今まで出てないけどもサスケの絶対的にまとめたものとかは絶対に合うからって言って、そしたら本人もサスケを知らなかったけどちゃんと見たら、いや菅さん面白いからやりますってやったんですよね。
ああそうですか、
はい、
すごい。
だから多分僕の感じで言うと、あ伊藤さんと、あ清野さん、あ神戸年も一緒、
はい、
ほんでもう言ったって向こうフジテレビのど真ん中でもうね、いろいろなことやってるんだけど、あの人はもうラジオがしたいんですよ。
テレビの人みんなそう言いますね。
でもね、それはちょっとね、それはね、 なんかね、こじんまりとやりたいみたいな感じなんでしょどうせみたいなことを、はい、もう僕らは、はい、僕ラジオでね、はい、やそのちょっとだけやった、はい、そういうこと言うけどラジオは難しいよって、うん、ラジオは全部出ちゃうよ、はい、伊藤のファンはいるのかっていう、はい、だから集まれって言った時に清野さんが集められる人数と、はい、伊藤さんの集められる人数だと知名度は伊藤さんが勝ってるかもしれないけど、はいはい、集まろうとの人数は清野さんの方がはるかに多いですよ。
そうかな
今日チャンピオンベルト持って帰れそうだなこれ
自信ないない
やつまり、そういうところなんですよね。じゃあ例えば、はいはい、あのアメトークとゲームセンター CX って同期なんですよ、はい、20年、向こうも20年なんですよ。
2003年ですか。
2003年。
あ、同じなんですね。
はい、で、さらに言うと、ネプリーグも同い年なんです。2003年スタートで。
すごい年ですね。
はい。じゃあ、例えばネプリーグで、はい、その伊藤さんがあの実況や、あの、天の声やってて、で、僕の知ってる IVS の福浦君っていうのは演出やってるんですけども、はい、じゃあ、ネプリーグも20年で、ゲームサーチェックスも20年ってやったときに、じゃあ、どっちの知名度があるかって言ったら、それはネプリーグなんですよ。ね、でどっちが予算のためにネプリーグなんですよ、
まあまあまあ、
でもじゃあどっちが人を集められるかって言ったら、うん、もう圧倒的にゲームセンター CX なんですよね。
ネプリーグは埼玉スーパーアリーナいっぱいにできない、
できないですよね。それ間違いなくできないですよ。
あでその違いは何なんですか。それ
は熱量だと思うんですよ。それはやっぱり情だと思うんですよ。でもう一個言うとゲームセンター CX のは俺が応援してあげなきゃダメだというその何とも言えない、なんつうんですかね、守ってあげなきゃいけない弱い存在なんでしょうね。
まあまあ、そのね、インディペンデントというかね。
はい。
はいはい。
インディーズ感というか、はい、
でも
マイナー感というか。
やっぱね、ロックバンドとかもそうじゃないですか。
はい。
やっぱその、そんなに大手に流通してないけど、はい、ライブに俺たちが行って応援してやるんだみたいな、はい、気持ちってやっぱありますもんね、必ずね。はい、
でライブハウスから出てって、うん、みんなね、うん、武道館とかに行って、はい、でメジャーデビューして、はい、でなんかだったら何だったらアメリカに行ったりするじゃないですか、うん、僕たちは武道館に行くんですけどまたライブハウスに戻る。
あ
でまた5年やったら今度幕張メッセやる、
はい、
でまたライブハウスに戻る。
お
でまた今度埼玉スーパーアリーナやったけど今度また花屋敷に戻るっていう
お
それが多分応援していただける、はい、一つのあれなファクターなのかなという気がしてるんですよね。それは多分、うん、清野さんにも多分あると思うんですよ、
あります。
だから一回、はい、真のチャンピオンベルトをかけて、はい、伊藤俊弘をここに呼んでください。
あいやいいんですけど呼んだら どうなんですか。それだからいわゆるその、まあ、プロレス的に、まあ、僕は多分伊藤さんの技を、まあ、受けて、
はい、
受けて、
はい
まあ、気持ちよくさせて、
はい、
帰らせるっていうのが僕のミッションだと思うんですけど、
はいはい、
それでいいんですかね。
ただ、伊藤俊弘も言っても、ホスト、聞き手、はい、引き出し役なので、そこは、ここに伊藤俊弘が座った時に、自分が気持ちよく喋って、いや、楽しかったです、どうもありがとうございましたって帰るとは思えないんですよ。それはやっぱり、その、じゃあ、年も近い同じところの出身で、はい、なるほど、そちら青学、こちら慶応ですね、伊藤さんと慶応なんですよ。で、そこで、こちらフジテレビに入って、はい、でそちらは FM 広島からフリーになって、はい、ね、はい、プロに行ってっていうところで、はい、で、じゃあそっちはプロレスやってて、はい、で、こっちはね、やってて、報道やっててっていうところのそのせめぎ合いを僕はまあちょっと聞きたいなって、は
い、 いやでも菅さんね、やっぱ菅さんがのアンテナに引っかかるというか、その感動でおっしゃるわけですから、
はい、なんか面白いかなと思います。すいません、もうこれこんな話がいいのか、
いやでも延長戦でいいのか、ミスターサスケの山田さんもね、あの人神戸なんですよ。
あ、そうですか。あれ年も近い、ちょっと上かが山さんの
方、山さんの方がちょっと上ですけど、ね、たまにあのお仕事ご一緒するんですけど、
あ、そうですか、
あのスペースシャワーの仕事、
あ、はい、
あのよく話すんですけど、いつも神戸からあの新幹線乗ってきてて、
山田さんは緩くていいですよね。
緩いですね。
好きだらけですもんね。
好きだらけ、本当に
それがやっぱ ね素敵ですよね。
だから最終的にやっぱ人なんでしょうね、
はい、
その筋力じゃないんですよね。
いや全然違いますね、
人なんです、
はい、そこをね、その演出のね、乾っていうのはね、はい、見てるんですよね。あ、だから乾ももしかしたら呼んでもいいかもしれないですけども、サスケの総合演出の乾は全部人を見て、こいつだとこれが面白いとか、はい、サスケはやっぱね、僕あのトークショーやってるんですよ、乾と2人で、はいはい、
ロフト9の
ロフト9で、はい、でいろいろ、まあ、話を聞くんですけど、あら面白いですね。
乾さんってあれ筋肉番付もやってたんですか。
筋肉番付もやってたのかな。でもまあサスケですね。でそこでなんか今入れて、あの本当に僕同い年なんですよ。
64年、
はい、で彼が10月の10日、
はい、東京オリンピックじゃないですか。
その彼がやった番組が今度オリンピックの種目になるっていう、
すごーい、
ゾワゾワするでしょ、
できすぎ。
僕は10月の5日生まれなんですよ。
お
5日早く生まれちゃったから、はい、バラエティなんですよ。
あ、
そっちに行けなかったんですよね。
あ
ー、ゲームなんですよ。 あいつは10月10日まで待ったから、オリンピックの申し子としてオリンピック種目になるものを作り上げたんですよね。
10月5日って他になんかないですか。
他には僕あのあれなんです、橋本聖子と全く同じ日生まれです。
お、元オリンピック大臣、
はい、はいはい、と僕と同い年ですね、全く、はい。
あとはプロレス的には1987年に長州力が、
はい、
全日本プロレスに行ってたんですけど、新日本プロレスに戻ってきた第一戦、で、テレビでその日初めて、長州力の試合が放送されるっていうのが10月の5日です。
ありがとうございます。
だからなんやって話ですね。
あとはさっき僕がちょっとあの曲やばしてたで、屋敷隆人さん、
はいはいはい、
が10月5日生まれです。
お、すごいリンクしますね、次々に。
そうですね、
何これ言葉の回転体というか。いやでもあの状況の話も聞きたくて、30歳の状況ってでも結構バリキ言いません。
そうですね、なんかそれはそのごっつい感じやってた山口さんっていうディレクターが、うん、そう、吉田さんのディレクターだったんですけども、はい、たまたまその大阪に帰ってきた時に、そっちはもっと前に行ってて、東京に、でごっつい感じのディレクターやってて、でもう要するに僕らからしたら、あのフジテレビの日曜8時のダウンタウンの番組のディレクターやってる山口さんっていうのはもう、なんかもうね、太閤殿下みたいな出世をしてるわけですよ、はいはい、フジテレビでやってらっしゃるっていう、うん、でその人が大阪帰ってきた時にパッたまたま会って、うん、の間何してんのみたいなこと、いや僕はこうやってやってますよ、東京来いやみたいなことに言われて、やっぱりそれはね、もう甘いささやきですよ。
まあね、
はい、で行きますって言って、はい、でそのまま東京に会社、そのままそこにいた会社を辞めて、はい、でそこの山さんの会社に入って、でそのゴッツの班に入ったんですけど、小須田さんっていう、はい、あのプロデューサーのところの班で、はい、ゴッツではないんですけども、今田東の板尾 のボーボーグラフという番組があって、はい、その番組のディレクターで入ってっていう。
じゃあもうバリバリダウンタウン一派。
そうですね、
なんですね、
ダウンタウン一派ですね。ダウンタウンがいないとあのここにはいないですね。
へ
え、はい、
でもやっぱじゃあ人生のなんか転換点っていうのを振り返ると、やっぱりあそこ、状況のタイミング、
そこですね。それでね、その時に、まあ、いろんなところ挨拶行くわけですよ、はい、で屋敷隆人さんと番組やってたから、はい、隆人さんとかにも挨拶に行って、で実は東京行きますって言うと、あの人東京大嫌いで、東京で一回番組やった時に味の素がないっていうんで揉めて、でもそれでもう大喧嘩して、それからもう東京来ないって言って、
都市伝説じゃない、
そう本当なんですよ、
本当の話、
はい、でもまあ大阪で大人気だったんですけど、でその高人さんに挨拶に行って、もう東京行きます、はい、何言えるか分かんないけど、もうね、まあ、分かったと。あの人ね、その東京は嫌いだけど、東京行くということに対してはそれは許すというか、頑張ってこいと。
で、かっこそうだったんですか。
うん、でダメだったらうちの会社っていうのは、もともと X1 っていう制作会社も知ってたから、屋敷隆人さんが、うちの会社に持ってきたらええがなと、あかんかったらと、はいはいはい、でも行ってこいって言って、はい、送り出してくれて、
いい話。
じゃあそうなんですよ、でそれはでも帰ってくるなと、はい、帰ってこい、 帰ってきてもええねんでって言ってくれるんですけど、はい、もう奥でお前も帰ってくんなよと、はい、もうその気で行くんだったら死ぬ気で頑張れみたいなメッセージを勝手に受け取って、はい、あこれはもう片道切符やと、
うわ
もう東京でだから高人さんの東京を聞くと、ええ、もうお前そこで骨うずめろみたいなメッセージになるんで、だからあの曲は、まあ、あの好きというか、ええはい、だからもうそうですね、もう高人さんが亡くなった時はもう一人でカラオケボックス行って、ええ、その曲をもう5、6回歌って僕なりのこう見送り方をしたというか、
これ菅さんのだからもう人生のテーマ曲ですね。
そうですね、ええ、だからもう本当でもだから転換期で言うと30です。うーん、30の状況がやっぱり自分の中では大きかったですね。は
い、まあ、最終的にでもなんかどうですか、この先もう目標とかどんどんクリアされてると思いますけど、菅さんこれはやっぱりやっときたいんだよなっていう。
いやもう本当にその ありがたいことにね、その CS のちっちゃな番組であの空間ね、その清野さん見ていただいたと思うんですけども、はいはい、まあ異常な空間の中でただおじさんが昔のゲームやってるだけで人が集まっていただけるっていう状況で、あれ以上のことを望んだら本当にバチが当たると思うんですけど、そのもし可能であれば何かしらそのまあアメリカとかで一回アメリカ人の方々の前であれをやってみたいなと。でもそれはもしかしたら100人規模のライブハウス的なところでやるかもしれないし、もっと大きい500人のところで来るかもしれないし、マジソンスクエアがないかもしれない
レッドカーペット的なね、
はい、なんかことかもしれないんですけども、はい、まあまあそれができたらまあ、ちょっとアメリカの大地にうち の, ちっちゃい旗を刺して帰ってきたいなと。
うわいい、かっこいい、ちょっと夢ありますね
それは。まあ、無理なんですけど、一応前向きなところで倒れたいと思ってるんで、うん、あそうは言ってたけど無理だったねでいいと思うんですよ、
はい
はい、それの方がかっこいいじゃないですか。
いやかっこいい、
はい、だからゴールするよりは志半ばで倒れたいタイプなんで。
おいやでもとっても夢があるし、はい、素敵だと思います。
頑張ります。
はい、実現できることを願っております。はい、そんな感じでじゃあそろそろ時間ですので締めましょうかね。はい、ゲームセンター CX プロデューサーの菅剛さんとの延長戦でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。夜中のハリー&レイス